station.
こんにちは。FM 那覇ナビゲーター諸見里杉子です。この時間の一枠は12月20日からスタートしています沖縄県立博物館美術館企画ギャラリー 1-2 で行われているんですけれども、夢の美術館巡り合う名画たちについてお話を伺っていきたいと思います。今日はですね、担当学芸員の中里康弘さんに来ていただきました。こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もう20日からスタートしてるんですね。
はい、そうです。
夢の美術館巡り合う名画たち、福岡市美術館北九州市立美術館名品コレクションというタイトルがついてるんですけれども、
はい、
これはこの2つの美術館の所蔵品ということなんですか。
そうですね、はい。去年からですね、あの北九州市立美術館が改修工事に入って、で来年まであります、うん、で、福岡市美術館も改修工事に入るということで、日頃ですね外に出ることはないその名品が巡回で各美術館もあるんですね、
うん、
で、特にダリなど の福岡市美術館 の、まあ、本当に一品 の、 作品が沖縄に初めてやってくるということでですね、
うん、
はい、すごい夢のような美術館、まあ、作品展になります。
2つじゃあ意味があるんですか。
そうですね、シュルレアリズムの、まあ、作品ということで、
うん、
まあ、シュルレアリズムというと超現実主義ということで、まあ、夢にこうちなんだそういう作品が多いんですよね、
うん、
不可思議な、
はい、
この作品っていうんですかね。で、そのシュルレアリズムの作家たちの作品も、まあ、かなりありますので、
うん、
その、両館のこう名品が一堂に会してですね、
うん、
展覧会が開かれるという、まあ、その夢のような美術館と、そのシュルレアリズムの夢とこう掛け合わせたような、うん、そういうテーマになってますね今回の。
今手元にチラシがあるんですけれども、そこにこう大きくプリントされているのがダリの絵なんですね。
はい、これポルトリガトの聖母ということで、すごいこう大作なんですね、うん、で、僕最初に浦添市美術館に、あ、すいません、福岡市美術館にですね、作品を見に行った時に、こんな大きいダリの作品が日本にあったんだということで、とてもびっくりしたんですよ、うん、
はい。
で、まあ、後々こういろいろ話を聞いたら、すごいこう高額な金額で買って、うん、買ってですね、
うん、
まあ、市からいろいろ言われたらしいんですけれども、うん、市民から。でも今となってはその福岡市の財産になってですね、
うん、
もうあちこちから貸してほしいということでオファーが結構あるようですね、う
ん、かなり大きいんですか。
大きいですね、サイズからするとですね、
なんかダリ
約3メーターぐらいありますね。
3メートルも
高さが約3メーターぐらいあります。
そうですか、はい、じゃあもうかなりこうなんていうんですか、遠く離れて見たり近くに寄って見たり、
はい、すごいこう作品のこの緻密さっていうんですかね、
うん、
すごい細かいんですよね、
うん、
で遠くで見ても迫力あるんですが、こう近くで見てもですね、いろんなこう発見があってですね、
うん、
やはりダリってすごいなというふうに感じますね。
うん、まあ、ダリが今出てきましたけれども、その他にはどんな作家さんの、はい、まあ、アーティストの作品があるんですか。
例えばルノワールの作品だとか、
はい、
ドガ、
はい、
ミロで、モネの睡蓮もあります。で岸田流星とかですね、
はい、
でアンディ・ウォーホル の、 エルヴィスという作品の、これも大きな作品ですね。で 現在ですね、活躍している日本 の、 アーティストの、草間彌生さんとかですね、あるいは柳幸典さんの作品もですね、あります。
うーん、本当にこう見応えのある内容ですね。
そうですね、
全部で 68点、
はい、あります。
ですか、シュールレアリスムとかって聞いたら、はい、なんだかこう難しそうだなっていうふうにこうどうしても思ってしまうんですけれども、はい、何かこう楽しむポイントとかっていうのはあるんですか。
そうですね、今回いろんなこう作品が来ているので、まあ、その、1章から5章まであって、その作品、まあ、時系列である程度こう並べてはいるんですが、うん、その各章テーマがあってですね、はい、一章が東と西ということで、うん、やはり、日本の画家たちって西洋に行ってその洋画を学んで、うん、でその学んだものを日本風にこう落とし込んでいこうとする、まあ、やはり模索していくんですよね、うん、でそのこう画家たちのその変遷っていうんですかね、うん、それをこう見ていくのも楽しいかなと思いますし、はい、で2章は戦後の、その作品を展示しているんですけれども、例えばフォンタナ、まあ、美術好きな人はもうフォンタナって分かると思うんですけれども、初めてキャンバスを切り刻んでそれをアートにした人なんですね、
うん、
そういう戦後のこう挑戦的なこう作品とかですね、
うん、
あとイブ・クラインの作品もありまして、その戦後の、まあ、ちょっと価値観のこう変わり目 の人たちの作品のこう、変遷というんですかね、
うん、
それも見ることができますね、
はい、
で1960年代からさらにですね、ミニマリズムといって作品がすごい単純化していくんですね。でその中に、まあ、フランク・ステラとかマーク・ロスコっているんです。その作品もあるんですが、具象から抽象までですね、本当にいろんな作品があって、世界のもう動きがこうちょっと分かるようなですね、それと、まあ、日本の美術の動きが分かるような構成になっているので、その辺をちょっとこう楽しんでいただきたいなと思っております。
難しく考えないでいいですね。
そうですね、パッと見てやはりその感じるものって皆さんあると思いますので、うん、それをこう素直に感じ取っていただければいいかなと思います。
第1章から第5章まで、
はい、
それぞれですね、まあ、テーマがあって、
はい、
その展示があるということですので、
はい、
まあ、それに沿って見ていくと、あ、なるほど、こんな風に動いていったんだなとか、
はい、
こんな風に皆さん模索してたんだなっていうのが分かるかもしれないですね。
そうですね、
はい、楽しみにしていただきたいと思います、うん、そして、まあ、展示だけではなくて関連催事もかなりありますね。
あ、そうですね、
はい、2017年1月の8日からなんですけれども、美術館講座、はい、こちらは印象派から現代まで絵画の奇跡と題しまして、1月の8日日曜日午後2時から美術館講座室で、
はい、
どういうことをやっていくんですか。
まあ、今回 の1章から、まあ、その3章4章5章って、5章は各美術館の名品を揃えてはいるんですけれども、その、流れをですね、この県立芸大の土屋先生にですね、来ていただいて絵を見、まあ、紹介しながらですね、その美術の歴史をたどって、さらにその美術の歴史を知った上でまた見ると、
うん、
その鑑賞度が違うだろうなということですね。もっと楽しめるんじゃないかなということで、その講座を、はい、
いいですね。じゃあ、まあ、ご覧になってお話を聞くのもいいけれども、
はい、
まあ、聞いてまたご覧になると、
ね、
さらに楽しめるという感じですね、はい、そして、1月15日日曜日、この日は忙しいんですけれども、まず講演会がありますね、
はい、
福岡市美術館収集活動の変遷ということで、
うん、
じゃあ福岡市の方から来てくださるんですか。
そうですね、
はい、
福岡市の山口、養蔵学芸員ですねが来て、
はい、
そのこれまでの福岡市美術館の、コレクションの変遷ですね、
うんうん、
まあ、どういうエピソードがあってこの作品のこうちょっと裏側をですね紹介していただけるということなので、うん、パッて見ただけでまあ、その作品の感動はあると思うんですけれども、その裏側を知ることによってですね、
うん、
このいろんな楽しみ方も出てくるかなっていうふうに、それで、はい、その、福岡市美術館の、はい、
山口さん
コレクションの、はい、お話を聞いていただこうと思っています。
いや、でもそうですよね、ここに来たご縁は一体何だったのかとか、うん、
はい、
はい、 もうこれがどうしてもみんなに見てもらいたいから探してたとか、うん、いろんなこうなんか物語がありそうですよね。
そうですね、
はい、こちらもぜひね皆さんお聞きいただきたいと思います。1月15日ですね、
はい、
そしてこの日はシンポジウムもありますね、
はい、
美術館と作品収集ということで、まあ、こちらはその山口学芸員も参加していただいて、はい、いろんなパネリストの方々が、
はい、北九州市立美術館から重松智美、まあ、学芸員にも来ていただいてですね、その北九州市の、まあ、コレクションについての説明で、そのこれまでの変遷についても説明していただきますし、うん、当館沖縄県立博物館美術館 の、 副館長である前田博也副館長からですね、準備室の時代から、うん、沖縄でも収集をしていて、まあ、沖縄の場合はそういう世界の名画は収集してないんですけれども、うん、まあ、地元のですね作家 の、 収集、まあ、アジアに向けてのそのまあ、収集 の、 そのこれまでの何ですかね、この、まあ、収集のこうエピソードとかをですね、お話ししていただきたいなということで、
はいはい、そうですよね、まあ、どんな思いがあってじゃあ地元にこだわってこういった形になってるのかとか、はい、
そうですね、
そういう話も出てきそうですね、はい、そしてですねギャラリートーク1回目が同じく1月の15日にあるんですが、うん、北九州市立美術館コレクション形成の奇跡ということで、はい、ギャラリートークということですから実際その美術館内 で、
はい、講座室で少し説明した後、ギャラリーの方でですね作品を見ながら、その北九州市立美術館 の、 先ほどシンポジウムにも、うん、出席されるですね重松さんの方にお話をしていただく予定です、
うん、こちらが朝の10時から12時まで 10時、はい、10時30分から12時までということですから、はい、この時間合わせて行くもよし、
はい
はい、会場で出会ったらラッキーですよね。
そうですね、
はい、ぜひこちらも触れていただきたいと思います。そしてギャラリートーク2回目は1月の29日ですね、
はい、
シュールレアリスムの画家たちということになってますね、
はいはい、こちらは県内のシュールレアリスムの、はい、画家でやれる、横田健一先生にですね来ていただいて、シュールレアリズムの作品をちょっとピックアップしてですね、ご自身も絵を描いていますので、作家から見たこのシュールレアリズムの画家たちっていうのがどういうものだったのかっていうのを、はい、お話ししていただきたいなということで、はい、
アーティストの方から見た、
そうですね、
はい、ということですね、こちらは1月29日となっています、はい、そしてキュレータートークというのが1月の21日にありますが、まあ、こちらは中里さんが講師となって、
はい、
夢の美術館巡り合う名画たち作品解説ということです
か、はい
はい、
68点あるので1点ずつちょっと解説はできないんですが、うん、まあ、私が好きな作品をですね、はい、ちょっとピックアップして少しお話ししたいなというふうに思っております。
はいね、パッと見て感じるのもいいですけれども、はい、作品の見どころですとかそのまた魅力とか、ね、
はい、
作家について教えていただきながらというと、はい、また深めることができると思いますので、はい、いくつもありますのでね、皆さんどうぞご都合のいいところ関心があるところに参加していただきたいなというふうに思います、はい、詳しくは沖縄県立博物館美術館のホームページなどもご覧いただきたいと思います、この夢の美術館巡り合う名画たち福岡市美術館北九州市立美術館名品コレクションは12月の20日から来年ですね、2017年の2月5日まで沖縄県立博物館美術館企画ギャラリー 1-2 で開催されるということです。どうぞ皆さん足を運びいただきたいと思います。しかしもう来ないかもしれないですよって中里さんおっしゃってましたよね、
はい、そうですね、おそらくもう次の改修工事が40年後ぐらいになると思いますので、
はい、
まあ、その時にもまた巡回展が行われるかどうかもわからないですし、今回はまあいいタイミングでダリの作品、まあ、それ以外の一品も来るんですね、まあ、その機会をぜひお見逃しなく、はい、県民に見ていただきたいなと思っております。
そうですね、今度沖縄にダリが来るらしいよ、はい、ダリの作品が来るらしいよというのを聞いてたんですけれども、はい、これだったのかと思いました、はい、本当になかなか、ね、お目にかかる機会はないと思いますので、
うん、そうですね、
本当にこの同じ空間でテレビとか、うん、 あの画集ではなくて目の前で見ることができるわけですからね、はい、感じていただきたいと思います。ということで、沖縄県立博物館美術館、学芸員の中里康弘さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。